ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、10月は1977年、鳥取県で松本京子さんが拉致された月です。また10月5日は横田めぐみさんの51歳のお誕生日です。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。スイスのジュネーブでの第30回国連人権理事会において、9月21日、北朝鮮の人権状況に関するパネルディスカッションが初めて開催されました。これは国際的な拉致、強制失踪及び関連する事項をはじめとする北朝鮮の人権状況への国際的な意識を高めるとともに、理解を深め、問題解決に向けた戦略を議論することを目的として開催されたものです。このパネルディスカッションには、日本人拉致被害者ご家族を代表して、飯塚浩一郎、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局次長がパネリストの一人として参加しました。また、日本政府からは、石川翔一郎、拉致問題対策本部事務局長が出席し、日本の拉致問題解決に向けた強い決意を訴えました。本パネルディスカッションには、国連加盟国及び多数の NGO が参加し、37カ国及び地域の政府代表団が発言を行ったほか、司会のカービー元北朝鮮における人権に関する国連調査委員会 COI 委員長からは、締めくくり発言の際、国際社会は北朝鮮が人権状況の改善に向け建設的に関与するよう対話を継続すべきとの趣旨の発言がありました。このパネルディスカッションの開催は、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害についての国際社会の懸念の表れであり、北朝鮮の人権問題の解決に向け、国際世論の一層の支持を得る上で有意義な機会となりました。また、パネルディスカッションに付随して、国連で開催された拉致問題等北朝鮮の人権侵害に関わる NGO 主催サイドイベントに、横田拓也家族会事務局次長がパネリストとして出席しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や 北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である、静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。10月5日、中国共産党代表団の北朝鮮公式親善訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
10月4日に北朝鮮は、来る10月10日の朝鮮労働党創建70周年の祝賀行事に、中国から劉雲山、中国共産党政治局常務委員でありますが、劉雲山氏を、団長とする中国共産党代表団が訪れて参加すると、中国の共産党の公式親善訪問があるということを明らかにいたしました。劉雲山氏は10月9日から北朝鮮を訪れ、おそらく10月11日に帰国するということになるだろうと思いますが、この劉雲山氏という人は中国共産党政治局常務委員が7名おりますけれども、そこでの序列第5位ということになる、非常に高いランクの中国の要人ということになります。北朝鮮が2013年2月に3回目の核実験を行った後、中朝関係は冷え込んで悪化しているというふうに言われてきておりまして、実際その間はここまで高いランクの、すなわち共産党政治局常務委員、これは中国の最高指導部のメンバーということになりますが、そういう最高指導部のメンバーが北朝鮮を訪れることはこれまでなかったわけでありますので、そういう点で中国のある姿勢の変化というものを示したことになると言っていいかと思います。実際今回の劉雲山訪朝というものを考えてみますと、まず第一に、やはり中国が今北朝鮮に対して配慮するようになってきているということがより明確になったという点が注目されることの第一点であります。さらに第二には、今回の劉雲山訪朝というものをきっかけにして、中朝関係が好転して、金正恩訪中、金正恩第一書記と中国の習近平国家主席との間の首脳会談がもたれるところまでいくかどうかというところが、やはり注目されるということになるかと思います。中国の対北朝鮮配慮ということについて言えばですね、今回のは、決定というのは、極めて明確にその配慮があるということがわかるわけでありますが、それは例えば9月3日の中国の抗日戦争勝利70周年記念行事に対して、北朝鮮は朝鮮労働党政治局員、すなわち常務員ではない政治局員であるチェリョン兵士を派遣しました。したがってそのことを考えてみますと、今回の10月10日の北朝鮮の祝賀行事に中国も政治局員レベルの人を送っても何の問題もなかったと考えられるわけですので、あえてそういう中でより高いランクになります政治局常務員である劉雲山氏を派遣することになったということは、ここに中国の北朝鮮に対する配慮というものが非常に明確に伺われるということになろうかと思います。この中国の対北朝鮮配慮というのは、実は今回が大きなスタートになったわけではなくて、9月25日にすでに明確になっておりました。9月25日に米中の首脳会談がワシントンで行われましたが、その後の共同記者会見で習近平国家主席はですね、まずはアメリカと全く同じように朝鮮半島の完全かつ検証可能な非核化というものを平和的な手段によって実現するということを極めて強く主張をいたしましたが、しかしその後に続けて習近平主席は、朝鮮半島に緊張をもたらすような行動、あるいは国連の安全保障理事会の決議に違反するような行動、そのどんないかなる行動であっても、そういうような行動については中国は反対するということを述べたわけであります。ここは極めて重要で、国連安保理の決議違反ということは当然でありますが、北朝鮮がミサイルを発射することについて反対だということを明確にしています。しかしそれとは別個に、習近平主席はわざわざ朝鮮半島の緊張をもたらすようないかなる行動についても反対だということを述べました。ここは アメリカや韓国を意識した発言であると言っていいわけでありまして、すなわち米韓合同軍事演習に対して間接的にそれを批判する反対だという意見をすでに習近平主席が述べていたわけでありますから、まあ、その延長上に今回劉雲山という政治局常務委員を北朝鮮に派遣する決定というのを、まあ、中国側は下したと言っていいと思います。北朝鮮との関係も悪化させたままにはしないという、まあ、そういう意思が十分に伺われたということになると思いますが、ただこれをきっかけにしてどこまで中朝関係が好転するかどうか、これはまだわからないと思います。重要なのは10月10日に軍事パレードが行われますので、まあ、もちろんそこに劉雲山氏も一緒に金正恩第一書記と一緒に参観するということになると思いますが、その翌日の10月11日に金正恩氏との、まあ、会談を行う可能性が非常に高いと言っているわけでありまして、まあ、そこでどういう話が出てくるか、それをまたきっかけにして中朝関係が進み始めるかどうか、それが非常に注目されるところかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は日本政府パンフレット、北朝鮮による日本人拉致問題の中から、拉致問題 Q&A をご紹介します。日本人拉致被害者は何人いるのでしょうか。政府が北朝鮮による拉致被害者として認定したのは17名です。このうち5名はすでに帰国を果たしましたが、残りの12名については帰国できていないままです。また、この他にも行方不明の日本人のうち、拉致の可能性を排除できない方々も多くおられ、政府は認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者を一刻も早く帰国させるように強く求めています。北朝鮮は拉致を認めたのに、どうしてまだ帰国できない人がいるのでしょうか。拉致被害者が日本に帰国することにより、スパイ活動など北朝鮮にとって不都合なことが明らかになるのを恐れているためと考えられています。例えば、キム・ヒョンヒ、北朝鮮元工作員は、1987年11月、日本人になりすまして、韓国の航空機を爆破しました。キム・ヒョンヒ元工作員は、拉致被害者田口八重子さんから日本語の教育を受けたと証言しています。しかし、北朝鮮は、この事件への関与を未だ認めておらず、事実が明らかになることを恐れて、田口さんを帰国させていないと言われています。どうなれば拉致問題が解決したと言えるのでしょうか。拉致問題の解決には、以下の3つを実現する必要があります。まずは、すべての拉致被害者の安全を確保し、すぐに帰国させること。そして、北朝鮮が拉致被害の真相を明らかにすること。さらに、北朝鮮が拉致を実行した者を日本に引き渡すことです。以上、拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口八重子さんのお兄さん、本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2015年3月2日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは本間勝さんのメッセージをお聞きください。
こんにちは、八重子、聞こえますか？兄の勝です。北朝鮮によって拉致された日本の被害者、また他の国々の皆様にメッセージを送ります。今日本は春3月になり、桜の花も咲く季節になりました。寒い北朝鮮で今年も耐え忍んでおられる方々へ、お元気でしょうか？私の妹、埼玉県川口市上青木で育った飯塚八重子さんへ、体調はいかがですか？昭和53年に東京の池袋から北朝鮮に騙されて連れて行かれ、未だに日本に帰れないで泣いている八重子を思うとき、助けられないでいることに申し訳なく、悔しく、残念でたまりません。あれから38年にもなり、八重子も60歳になってしまいましたね。昨年、北朝鮮は日本と政府間協議を行い、日本人に関するすべての問題を解決する意思を表明しました。すなわち、北朝鮮側が包括的調査のために、特別調査委員会を立ち上げ、調査を開始すると約束しましたが、未だに何の回答もありません。おかしいでしょう？調査は必要ありません。みんなの管理は朝鮮労働党がしているんですから。今も抑留され続けている多くの拉致被害者を返せば済むことです。私たち拉致被害者家族会と救う会は毎年、今年こそ救出するぞと言っていたのを、最終決戦の時、不退転の決意で全員救出をとしました。家族も我慢の限界を超えています。北朝鮮は内部でキム・ジョンウン暗殺未遂事件も起き、未だに不安定で危険な状態です。アメリカもキム・ジョンウン体制を相手にしなくなり、米韓軍事演習を活発に行っています。北朝鮮もミサイルを飛ばして威嚇しています。中国もチャン・ソンテク処刑から反発して中朝関係は悪化しています。日朝関係の諸問題が進展すれば、キム・ジョンウン体制は延命できるかもしれませんが、今年中に問題が進展し、解決できなければ、もはや限界です。もう少しです。帰る日まで元気で体に気をつけて、拉致被害者の皆様、そして妹の八重子へ、茂雄兄さんも、孝一郎も、兄弟一同、みんな元気で待っています。必ず取り返すぞ。十条の兄、勝より八重子へ。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん、本間勝さんからのメッセージでした。 次は今週の一曲です。今週は1971年のヒット曲、橋田のり彦とクライマックスの花嫁をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9950kHz。夜11時30分 及び夜1時からは、周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは、周波数 9950kHz。夜12時からは、周波数 9975kHz。夜12時30分からは、周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。